皆さん改めてこんにちは、初めてお伺いさせていただきました。私は伊勢原クラブの小川と申します。やはりこの50何年という歴史、また伝統っていうんですかね、この会場と皆さんのマッチングがすごく素晴らしいなというふうに感じたのが第一印象でございます。高木さんも同じようなご印象のようでございます。先輩方がたくさんおいでになって、私ごときが家族委員会のお話をと、大変恐縮なんですが、もう今日はだいぶボルテージが上がってまして、血圧降下剤でも飲んでくればよかったなというふうに思っております。お役に立てるかどうか分かりませんけども、いつもですと15分15分でお二人で、お話しするようになってたんですが、高木さんの方からちょっと小川さん長めにやってくれよということでございますので、私の方から20分ぐらいお話をさせていただいて、で高木さんということで、中身は家族委員会家族月間でございますので、会員増強は会員増強でやっていただいて、私も絡みますけど、一にの方向になるかなと、そういう話をさせていただきたいと思います。でまた少々耳の痛い話も同じ仲間ですからさせていただいて、その辺は仲間ということで一つご寛容にいただき、ご寛大にお願いしたいと思いますが、そんなことで、始めさせていただきます。まずですね、どういう話をさせていただくかっていうと、家族月間でございますから、ロータリーの家族委員会とはどんな範囲を家族委員というのかということから、まず話をさせていただきます。で2番目はですね、大会会員、後継者の、これは部会員も含めさせていただくんですが、大会された方々の 30% 以上をロータリーに、大会された会さんの継承者ですね、事業継承者を、30% 以上ロータリーに入れようと、クラブのですね、歴史の分だけ会長さんがいられるわけですが、なぜかその事業後継者、会長さんの大会会員後継者がですね、ロータリークラブを継承しないのか。私調べたところ、大体平均してですね、例えばこちらが50年の歴史があると、その 5% ぐらいがお亡くなりになられた、また退会された会員さんの事業継承者がロータリーを継承してくれると。ですからすごく少ないんですね。その辺をちょっと今日はお話しさせていただきたいなと。それと亡くなられた会員の法事に関心を示しましょう、仏国会員の法事に関心を示しましょうという話をちょっとさせていただきたい。これどうしてか、ちょっとどうもロータリークラブに、クラブは亡くなったら冷たいねとこう言われないようにしなきゃいけないんじゃないのかなと、今ちょっとそんな話が出てるなということと、市民人口の平均割合、石原氏は市が23、4万ですか、おいでになって、その、大体全国の市を平均にした、会員数っていうのはあると思う。その辺のところを、平均から下回ってたら、ちょっと頑張らなきゃいけないのかなというふうなことをちょっと お話しさせていただきたい。で、あとは、クラブ別、平均大会者、仏国会を含む数、それから大会、会員大会後の平均会員増強対象者。辞められたら継承者が絶対いるわけだから、その人たちは、会員増強の対象者にしようと、そしてそういう中からお願いしていけば、もっともっと会員増強ができるんじゃないかというようなことでですね、以上6点をちょっとお話しさせて、はしょって話をさせていただく、20分ぐらいでやりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。まず初めてございますが、ロータリーの家族委員会とはということですね、CLP によって、生まれてきた家族委員会でございますが、はじめはクラブ管理運営委員会のグループで、一緒に活動させていただいてた。で今年から、 会員増強のグループで、会員維持、会員家族委員会として活動をするようになりました。これは地区の会員減少に歯止めがかからない、頑張っても頑張っても会員が少なくなっていく、これを、まあ、会員増強の立場から、まあ、家族委員会も含めて維持も含めて、やっていこうよというようなことで、重要な課題として取り組もうということで、家族委員会が会員増強と一緒に活動をするようになったというようなことでご理解いただければよろしいのかなと、まあ、その前に家族委員会は地区の情報委員会にもとも一緒に活動したような経緯があるそうでございます。私はそれちょっと聞いてなかったんですけど、まあ、そんなことで、家族委員会、今年の家族委員会はそういうことで成り立っております。でまたその内容はですね、やはりロータリークラブに関わった人たちをみんな家族会員というふうに呼ばせていただこうということですね。ですから青少年交換学生、ロータリー財団学友、ローテックス、GSE、ユネヤマ学友、ロータリー財団国際親善小学生、まあ、ライアリアン、まあ、こういう方々、まあ、ロータリーに関わった人たち全てということを家族会員と呼ばせていただいているようでございます。で2番目に会員のご家族、配偶者、ご両親、兄弟、子供さん、社員さん、ご親類ということで、まあ、私たちのファミリー、仲間、家族ですか、社員さんを含めて、家族委員会というふうに呼ぶようになっております。そして、3番目はご自分のご都合で退会した元会員の事業者または後継者、ご家族および配偶者ということになっております。まあ、このことからですね、ロータリークラブの家族委員会は、家族委員会、家族会員はですね、ロータリーファミリーという大きな意味のことを言います。今までは家族会員というと私がロータリアンで、それの女房とか子供とか、まあ、そういう範囲、家族委員会というふうに言って、そういう 中身の行事をやってたと思うんですが、そういうことではなくて、もっともっと広い意味でロータリーの家族委員会ということが使われるようになったということでございます。そして、次でございますが、大会会員のですね、指定、また事業後継者を 30% はロータリアンに知っていきましょうと、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけども、現況会長経験者でもロータリークラブの後継継承者率は 5% 前後です。まあ、私のクラブの石原でちょっと例を取って数字出したのでちょっと申し訳なかったんですが、40年経てば歴史があって、40名の会長さんが育って、そのうちの35名が、まあ、その35名の会長経験者がもう退会されている、また無効会員になっている、また創立からの在籍会員も、まあ、うちは40年で5名程度ですね、おいでになります。そういう中で、会員から2名、それから会長経験者から3名、程度の指定の平均、ロータリー継承者が5名、おいでになります。まあ、そういった面では合わせて 10% ぐらいは伊勢原の場合はおるわけですけども、それでも少ないのかなというふうに思っています。それから、まあ、そういうのは何ででしょうということで、まあ、私なりにちょっと考えてみたんですが、会員のですね、消滅後家族の皆さんとの関係が、ちょっと疎遠になる、まあ、会員増強時期になると、まあ、毎年のことですが、あそこの息子さんはそろそろロータリーにどうだろうかなという会内での話は出るんですが、前になかなか進まない。なぜでしょう。これは物 個の場合ですと、ご葬儀には皆さん、お供えいただけますが、あとは初七日、例えば納骨四十九日百日と命日にもお墓参りをしてくれない、仏壇やお線香の前、証拠もない。これでは仏庫会員の ご家族にとってはロータリークラブは、お父さんはあんなに夢中でロータリークラブに一生懸命、生命を燃やして、霊界っていうと何を悟いても出てった、ちょっと冷たいね、浮かばれないねというのが家族のお気持ちではないでしょうか。まあご家族の気持ちとして、例えば軽症者を入れてくださいよって言ってもですね、なかなか気持ちが上がってこない。例えば事業後継者をですね、そんな冷たい仲間の中に預けよっていうふうになってこないんですね。まあこれまでのロータリークラブのプログラムには会員消滅後の大会会員に対する取り組み方、仏庫になられた会員のご家族に対する対策がなかったのが不思議だなと私は思っています。まあ、そういうことで、総合的な人間関係を含めて有効を図り、魅力あるクラブにして事業後継者指定の入会を 30% 以上につながるよう各クラブで考えて対策を講じていただけたらいかがでしょうかというふうに思います。例えばこちらの場合ですと、まだ後に数値が出てきますけども、入会対象者からですね、表から拾うとあと 33.15 名が、まあ、これから会員増強をする会員増強につなげる対象者が、その中で10名、30% と10名になる計算になりまして、今の数値より37名より10名増えるというふうに、まあ、なるわけですが、まあ、こういうふうなのが近道かなというふうに思っております。まず会員が仏庫になられたらですね、お通夜葬儀には私は2780地区のガバナーからですね、個人に対しての生前のご苦労、それからご功績に対してですね、ロータリー憲章を送るべきじゃないかな。ロータリー憲章を贈呈して葬儀に参列された方々、また後に一家の誇れる宝物としてですね、掲示して個人の功績を称えられるようになったらいかがでしょうかと。会員の功績、業績、ロータリー憲章を僭越ですが参考としてこの後ろのページに組みましたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。まず1枚目くって、その月に仏庫会員の業績とですね、まあ、功績を入れさせていただきまして、まあ、私が書いただけでこのくらいありますから、皆さんが集まってやったら何ページもなると思います。で、その次に、参考でロータリー憲章ということでですね、功労実績、活動実績、そして、ロータリークラブ2780地区第7グループ何々と、でガバナーが2780地区ガバナーという形で、紙質がよくって、学装のいいので、どこにでもかけられるような誇れるようなものを贈呈する価値観があるんじゃないかな。そういうことがやっぱり誇りの一つになるかなというふうに思っております。すると今度は仏庫会員の法事に関心を示しましょうというところでございますが、仏庫会員のご命日については会長幹事や生前仲良くされていた会員が、初七日、納骨、四十九日などロータリークラブの仲間として僕近い関係者であったことに対して、身内に異常に親しいという関係で、考えて進んで参加させていただくようにされたらいかがでしょう。日頃からロータリーの友、そして、ロータリーの友を送ったりお届けしたりして個人のお話等をさせていただくとか、 その他行事にお招きをする、また元仲間に対する慈愛と友好を深めるということがロータリーの魅力の一つじゃないかなというふうに思っております。まあ、亡くなられても仲良く奥さんを含めて親しくしていきましょうよということが、まあ、ここに今申し上げていることでございます。それからこのようなことに誠実に尽くすことがこれからのロータリークラブの会員維持、会員増加を広く大きく開く道ではないでしょう。少なくてもロータリーは亡くなったら冷たいねと言われないように頑張りたいというふうに思います。例えば会員 の皆さんにですね、大会がされるようなことがございましたら、その時はぜひ継承者をロータリーに入会させてくださいとお願い、皆さんで、していかなきゃいけないんじゃないかな、まあ、してると思いますけど入ってこないのかなというふうには思いますけど、まあ日頃のお付き合い、それから亡くなられた、また退会された会員を大切にすることがロータリーがやっぱりその持ってるホットなイメージとして一番いいんじゃないかなというふうに思っております。それからあと少しでございます。市民人口から見たロータリークラブ平均会員数、茅ヶ崎の場合はですね、今茅ヶ崎市の総人口が23万4千人、通勤人口が 20%、まあ、居住人口18万7千人、これの1万分の7、130名ぐらいがロータリーに なられる会員になられるところかなというふうに思っております。で、現在の茅ヶ崎市の会員数、ロータリーの会員数は127名で、まあ、増減は少々あると思いますが、クラブ数にしますと3クラブで割りますと43名ぐらいがだいたい平均会員数というふうに、まあ、計算しております。で、茅ヶ崎クラブの会員数は今37名でございますので、平均値にしますとあと6名ぐらい会員増強が必要かなと、もう少しでございますから頑張ればいいかな、まあ、そういった面では今茅ヶ崎クラブは神奈川県で5番目に歴史があるクラブでございます。やっぱり5番目ということは会員数も5番目ぐらいで、維持していかなければいけないのかなと私は思ってるんですけど、いかがでしょうか。まあ、そういった面ではですね、会長さんになられる方は会員増強を会長になるまでに一人はやっぱりしておきたいな。やはり会長さんになる前、副会長、エレクト会長になるんですが、この副会長さんあたりまでのところでですね、ぜひ一人入れる。そしてまた部会員、または一般大会会員の方がからも入れていくと、補充していくと。そうすれば神奈川県で5番目のクラブでございますが、会員数は4番目と3番目とかいうふうな形になろうかと思う。まあ、そういうことで一つよろしくお願いしたいと思います。ちょうどいろいろとまだ皆さんに示した表があってちょっとお話ししたいんですけども、時間が来ましたので、それはですね、こういう形で、数値を今の申し上げたことを出しましたよということで、まあ、了解してください。それとですね、やはりどこのクラブに行ってもおっしゃるのは、入れてもやめてしまうっていうんですね。だからやっぱそれには鉄は熱いうちに打たなきゃいけない、甘やかしちゃダメだっていうことなんで、私がちょうど去年全然デモさんと一緒に GSE もやらせていただいてたので、その前年に、地区の情報委員会やりまして、そういう中で、ロータリー用語100選周知の作って、皆さんにポケット手帳みたいなのをお配りしたと思うんですが、その折にちょっとこういうのも作ったらどうだっていうのがありまして、皆さんに今お手元にですね、ロータリークラブの会員マナーっていうのがあります。こういうのを作って、これ表に出なかったんですが、いいんじゃないかなっていう話が出た。これはちょっと読んでみますと、品格ある人間として行動する。まあ、これはロータリークラブ会員マナーですね。で、初会合にはロータリーバッジを着用する。小会合には帝国に出席をする。出会いには笑顔で握手をする。 発言には挙手をして上着のボタンをかけ背筋を伸ばして発言をする。挨拶発表等をする場合、上着のボタンをかけ国旗及びロータリー機に一礼して登壇する。先輩には敬意を表し挨拶をする。スポンサーには年に2回ほど年賀状、初中見舞い等挨拶状を出す。ジクラブの例会に欠席した場合は他クラブに必ず名キャップをする。会員間のお付き合いには相手の人格を損なわないように節度を持って敬意を示す。これが難しいですね。なかなか飲んだりするとすぐ喧嘩しまうのがいるんですね。うちなんかもいるんですけど、まあそういった面では節度を持ってお付き合いしていきましょうということでございます。それから書通知の出欠はがきはすぐ返事を出す。返信用のハガキでございますが、いろいろ出されるようですが、統計取ると 25% くらいしか返ってこないそうですね。まあロータリアンはそういうことのないように、一つ 100% 早めに返事を決断して、出すというようなことで、ロータリーのこういうマナーをですね、しっかりと新会員さんに教えていけば大会がないようでございますので、一つそういうことでお願いして、大変素晴らしい先輩の前でこんな拙い話をさせていただいて僭越ですが、私の話はこのくらいにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは続きまして高橋コーチさんの役割を入れたいと思います。よろしくお願いします。
高見でございます。よろしくお願いいたします。私は、藤沢湘南ロータリークラブというところに、所属しております。今年やっと10年を迎えた若いクラブです。でなんで私が地区委員なんかをやっているかと申しますと、青少年交換の学生たちが、帰国する直前に、毎年富士山に登っておるんですが、それをサポートするロータリアンの方がなかなかいらっしゃらないということで、私は7年続けて、富士山に子どもたちを案内して、登ったりしております。まあその関係でガバナーから、体力ばっかり使ってないでたまには頭使えというようなことで地区のお仕事を仰せつかるようになりました。本当に私のようなものがこれだけ著名な方々の前でお話しするのは甚だ恐縮なんですが、短めに、伝えたいことだけをこう伝えてすぐに引き上がりますので、お付き合いください。私どもの会員増強会員維持委員会の委員長、佐野さんから、これだけは伝えてこいよと、言われたこと、今の会員の世界日本地区の、会員の動向、それと7月に、地区セミナーをやりました。でその時のミーティングした中で、皆さんに知っておいていただくと有意義かなと思うようなことをお話しする。それとやはり会員の減少をとても嘆きになっている小沢元 RI 理事の、が私どもの委員会にわざわざおいでいただいて、これだけは地区に伝えてくれというようなお話をお預かりしてまいりました。そういうようなことをお話ししてまいりたいと思います。こちらの茅ヶ崎ロータリークラブさん、先ほどから何度もお話伺ってますけども、設立50年、今の会長様が51代目、ということだそうです。設立時が51名、マックスが60名ぐらいいらしたんでしょうか。76名、はい。で、10月現在今36名というように、お伺いしております。で、世界ではどうなのか。ここ10年、会員が減ってるかというと全く減ってません。世界では120万人、 がほとんど微増微減でずっと10年間進んでおります。日本は減ってます、先進国は減ってます。で韓国インドはじめ、アジアの諸国が会員が増えたりしている、そういうようなこともありまして、実際世界全体での会員数というのは全く減っていないのが、現状です。で日本はといいますと、マックス13万人おりました。現在は9万人を切ろうとしています。多分今現在切れてるんじゃないでしょうか。30% の減少、この減少率は残念ながら世界で一番です。日本のロータリークラブが、世界の加盟国の中で一番会員を減らしている。でさらに、私ども所属します2780地区はどうか、やはり一番会員が多かった時が、3550人おったそうです。今は2300人を切ってます。期の初めは2250人でした。3分の1以上 38% の減少で、これも悲しいんですが、日本ロータリークラブの中で2780地区が一番減少してます。というのが今、皆さんが、入っている組織の現状なわけです。なんでこう2780地区だけがそうやって減っていくのかっていうのは、花田も難しい話でよくわからないんですけども、ガバナーがおっしゃってるには確かに高齢化もあるんですね。で、今ちょうど世代の交換期に当たるのかもしれない。2780地区で一番会員が多かった時期、1970年代後半から、入られている会員たちがそろそろご引退される方もいるし、その後継者というのが、なかなか入ってこない、ということで今このところは過渡期なんだというふうに、おっしゃる方もいますけども、まあそれだけじゃないだろうと、そうやって、まあいつかは戻るさってやってますと戻らないんじゃないかということで、今年度の最初7月に、通常の地区セミナーでどなたかが、たくわをなさるっていうことではなくて、会員数ごとに規模に合わせてお部屋を割り振って、そこでミーティングを1時間ほどしていただいて、そのクラブの規模なりの問題点というのを、お話をしました。でそこで出た中で、まあ、ユニークなアイデアというのもありましたし、お伝えしたらいいのかなというものを抜粋してまいりました。クラブ会員をですね、このテーブル規模ぐらいでグループを分ける。でそのグループの中で皆さんの目標を掲げて、グループごとに、要は会員増強委員の方に任せるのではなくて、全員がグループごとに目標を立てて、この方をという方を指名して推薦して、おいでいただいてっていうようなことをやるんだと。会員増強は全員でやらないと難しい、というような意見がありました。確かにそうだなと思います。で、こちらのクラブには女性会員の方がいらっしゃらないですが、これは断固入れないということなのか、たまたまいらっしゃらないのか、わからないんですが、言うと叱られるのかなと思うんですが、今会員数を伸ばしておるのは女性会員の多いクラブです。私が前回たくわしてまいりました海老名欅ロータリークラブは28人中8人でした。で先ほどのようにグループでこう分けていく中に女性だけのグループというのが存在します。で女性がある程度の人数入ってきますと、我々からは想像もつかないような方たちを連れてきます。で会員がどんどん増えていくっていうようなことがあります。ふざけるなと言われるとあれなんですけども、もし別に女性会員に対するこだわりとか ないんであれば、そういうことをぜひ視野に入れていただくと、5、6人なんていうものはあっという間に増えてしまうんだということがあります。ご参考になさってください。それと、 先ほど小川さんもおっしゃってましたけど、入って間もない会員の方、ロータリーのことも分からずに、ロータリーの方そのものに関心を抱く前に辞めてしまう方というのが確かに多い。で、よその地区でどういうことをやっているのかというのをお聞きしましたところ、入会3年以内の方たちに、例えば毎月に一度その若い方たちをだけを食事にお呼びして、わからないことを、教えてあげる、不平不満を聞いてあげる、何か自分たちにできることはないかと思っている若い方たちに、役をつけてあげる、そういうようなことを繰り返すことで疎外感をなくす、新会員の方があまり多くないクラブもありますので、グループ単位で1年生2年生の方を一堂に集めて懇親会をする、若い人同士同じクラブでなくてもグループの中で、親しくなることによって、ロータリーへの興味を増していく、そういうようなことを取り組んでいらっしゃる方がおりました、ぜひ参考にしていただきたいと思います。そろそろお時間になってしまいますので、最後に、小沢 RI 理事の提言というのが3つございます。それをお伝えして終わりたいと思います。1つ目、日本独特の年功序列を打破してほしい。2つ目、クラブ内外で安易な不習やマンネリズムを消してほしい。3つ目、クラブの中で無責任な妥協、会費だけ払ってればいいかとか、出席してなくてもクビにするのもなんだなとか、そこをもう一度見つめ直してほしい、この3つを提言されておりました。ここのクラブの皆様には失礼なことかもしれませんが、ぜひ心に留めておいていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。